ただいま古人の信徒への手紙1、4章の14節から21節をご一緒にお聞きしました。14節と15節をもう一度読みします。こんなことを書くのはあなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。キリストに導く養育係があなた方に1万人いたとしても、父親が大勢いるわけではない。福音を通しキリストイエスにおいて私があなた方を設けたのです。パウロがここで語るのは、コリント教会の人たちが自分の愛する子供である、そして自分はキリストにあって信仰の父なのだという、そういうことです。で、以前からパウロは伝道者というのはどういう存在であるのかということを語ってきていました。今日の箇所の直前で、伝道者ほどに惨めな者はいないというふうにも語っていました。13節ですが、罵られては優しい言葉を返しています。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされていますというふうな言い方で、まあ、世のクズ、すべてのもののカスというふうな扱いを神様に用いられる伝道者というのは、そういう扱いをされても仕方がないのだと。神様にお仕えする限りにおいて、伝道者というのはそうしたこともあり得るというふうに考えていたことがわかります。実際コリント教会の人たちがパウロから信仰を伝えられて教えられた、そういう感謝を忘れてしまって、その教えからは遠く離れてしまって、パウロに対して非常にこう、まあ、クズとかカスのような接し方をしていたということもあったわけです。でけれども、今日の箇所ではパウロはその伝道者のもう一つの面を語っていきます。でそれが愛する子として教会の人たちを諭し教えていく牧者としてのそういう姿です。14節と15節に示される諭す、その父としての姿というのがここには明らかにされています。父としての姿を表すために、それとの対比として養育係という言葉が出てきます。キリストに導く養育係が1万人いたとしてもという、まあ、大変大げさな言い方ですけれども、父親は大勢いるものではないのだというふうに言います。で当時の社会の中に、奴隷の身分でありながら子どもの教育の送り迎えをしたり、それから身の回りの世話をする、学校へ連れて行ったり、その子どもの身の回りの世話をするっていう、そういう養育係の人たちが、まあ、いました。付き添いの係の人ですね。で教師ではなかったわけですけれども、まあ、尊敬されるそういう人たちがいたわけです。で仮にそういう養育係がコリント教会の人たちに1万人いたとしても、でも、そうした人たちが、あなた方をキリストに導くとしても、父親は多くないんだ、そしてあなた方の場合私があなた方を産んだんだというのが、まあ、パウロの言い分で、真の伝道者というのは福音を伝える父としての役割を持つのだということが言われます。身の回りの世話をして今の生活を支えているだけの養育係とは父親っていうのは違うんだ、そして私はあなた方の父親なのであって、あなた方は私の愛する子供なんだというふうにパウロはここで伝えています。で、今までパウロはコリント教会の分裂の様子っていうのを、まあ、その問題を挙げてきまして、その原因となっているこの世の知恵への傾倒、この世の知恵に頼るという、そういうやり方を戒めてきました。けれどもここでは、あなた方は愛する子供なんだというふうな言い方で語りかけます。そし して信仰の父として務めを持っているのだから、だから私はここであなた方に手紙を書いているのだという、そういう表明をします。先ほども申し上げましたように、教会の中にはパウロに非常に批判的に、そしてパウロが教えてくれた十字架の福音からは離れてしまって、そして教会の姿を傷つけるような、そういうグループがありましたし、そうした人たちをリードする、まあ、パウロが、ここで養育係と呼んでいる、そういう教師たちがいたわけです。パウロに言わせると、まあ、そういう養育係っていうのは父親じゃないんだと、あなた方の親じゃないんだと、そして私があなた方を産んだのだから、なぜ今のような在り方をするのか、なぜ私の子供であるような在り方をやめているのかというふうに今言うわけです。で、13節までのところでは、世のクズとか、全てのもののカスというふうな扱いをされている、そういう伝道者の姿を、私はそういう扱いをされているけれどもって言いながら、そして今日の箇所では、その私はあなた方の父なのであって、あなた方は私の愛する子供なんだというふうな言い方をするっていうことをから、ここにパウロは、非常に牧会的な配慮をしているというふうに考えることができます。昔の、外国のことわざに、酢を飲ませるときは蜜と油を混ぜるのが良いっていうふうな、そういうことわざがあるのだそうです。この酢を飲むってことは大変なことなんだけれども、そこに、蜜と油を混ぜるように、正しいことを伝えるときに、悟しを与えたり戒めたりする折に、ただ強引にそれを推し進めるだけじゃなくて、柔和さを含めることも大切だというふうな意味なんだそうです。パウロっていう人は非常に優れた人ですし、正しいことを強硬に伝えるということもできた人だったと思います。激しい面もありましたし、また非常に情熱も持っていた人だと思いますけども、同時にこの今日の箇所のように、優しさを持って言い含めるような、そういう姿勢も持ち合わせていたということが分かります。そして、養育係に過ぎない教師たちに、心を寄せている教会の人たちに対して、父親は多くないし、私があなた方を産んだんだから、もう一度私の言葉を聞いてほしいというふうに言うわけです。子供も父の心というか、子供の歩みを案ずればこそ、ますますここで深くなっているパウロの思いというのが現れている、そういう箇所です。この手紙の9章の22節、23節のところでは、311ページの下の段の最初のところに、何とかして何人かでも救うため、福音のためなら私はどんなことでもします、それは私が福音に共に預かるものとなるためです、という有名な言葉があります。福音のためならどんなことでもする、何とかして何人かでも救うためだという、まあ、そういうふうにパウロは考えていて、福音のためにどんなことでもする、何とかして何人かを救うためにというふうに、まあ、思っていたわけですけれども、そういうパウロ自身がそのために、非常に柔軟な言い方をする人であったということを、まあ、今日の箇所から御言葉から知ることが、私たちの教会生活においてもこうした姿勢というのは教えられるというふうに思います。福音を伝えること、まあ、その十字架の救いに預かるということ、御言葉を聞くということを揺るがせることはできないわけですけれども、それを伝えるためにさまざまな方法で何とかして伝えていこうとする、そういう熱意というものを、まあ、教えられます。でそういう思いの中でパウロが具体的に コリント教会の人たちに語りかけるのが、4章の16節の言葉です。16節には、そこであなた方に勧めます、私に習うものになりなさい、そういう言葉が語られています。で、ここは、私の模倣者、真似る人、私のことを真似る人になりなさいっていう、そういう言葉が使われています。また17節には、私の生き方、キリストイエスに結ばれた私の生き方というふうな言葉がありますから、パウロ自身は私の真似、私の生き方を真似る人となれというふうに、あなた方は私の子供なんだから私の生き方を真似る人になりなさいというふうに言うわけです。信仰生活において私の真似をするように、あなた方子供なんだから私の真似をするようにっていうふうに語ることは、非常に勇気のいることだというふうに思います。パウロだから言えたんだろうなっていうふうに考えることもできますけれども、私たち自身がとてもそんなことを言えないような気がしますし、あんまり言いたくないような思いがあったとしても特段、おかしくないというか、そういう気がします。けれども、その自分の生活を何でしょう、自慢するというふうなことではなくて、私はキリストによって生きるんだ、私の主はキリストなんだ、だからあなたもキリストによって生きる人になるように語りかけることは案外大切なことなんじゃないかというふうに思います。そういう仕方で私たちは、キリスト者はキリストを伝える働きを担うからです。私たちは福音を伝えるということを願っていますけれども、それはもしかしたら私のように、私たちのようになりませんかという、非常に大きなメッセージを伝えることになるのかもしれません。パウロが私に習えというふうに語りかけるのは、キリストと共に従う、キリストに従う、共にキリストに従う生き方をしよう、キリストのしもべとなろうと、そういうメッセージです。あなたも私と同じように十字架の主に習うようになろうと、そういうパウロの言葉には、教会の人たちと共に生きていきたいというふうに願う愛があふれています。身近な人のため、また家族や知人の救いを願うときに、自分が主に従う生き方をする、この単純な一点が伝道の一歩であるということを改めて知らされます。で、17節では、テモテをそちらに使わしたのはこのことのためです、彼は私の愛する子で主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で私が教えている通りにキリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせることでしょうというふうにあります。16節では、私に習うものになりなさいというふうに言って、ここではあなた方は、そのあなた方のところに私はテモテを送るんだけども、そのテモテの姿を通して私がキリストに従って生きているその生き方を、テモテの姿を見たあなた方が知るだろうというふうに、そういうふうに言うんですね。テモテを使わすと、あなた方はテモテの姿を見て私の生き方を思い起こす、でそれはキリストに従う、キリストに結ばれた生き方なんだというふうに言うわけです。でヘブライ人への手紙の13章の7節に、私たちの指導者の生涯に習うっていう言葉があります。で、419ページです。ヘブライ人への手紙13章の7節のところです。 なた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。神の言葉を語った指導者の生き方、その終わりを見つめ続け、その信仰を見習うように、ここの箇所では進められています。同じように今日の箇所でもパウロが、テモテの姿を通して、私の姿を、私の生き方をあなた方思い起こすようにというふうに今進めています。でテモテを見れば私の生き方が分かる、信仰者の姿が分かるというわけですから、パウロとテモテの共通した姿があるわけですが、それは同じ信仰、同じ教会生活、同じ福音を聞き、同じ救いに預かって、同じ十字架と復活の主に生かされているということでした。で、キリストイエスに結ばれた私の生き方というのはどういうものだろうかというふうに考えるときに、信仰者というのはいろいろな生き方をすることができますし、さまざまそれぞれの賜物に応じて非常に豊かに自由に生きることを許されている一方で、その教会生活、信仰生活というのはやはり型があって、一つの枠があるということを礼拝と祈りの生活ということから知らされています。で、その礼拝やお祈りの生活っていうのは、それから、離れてしまうと、それが当たり前になってしまって、そんなにそれが大きなことのように思えなくなってしまうことがありますけれども、礼拝を捧げる生活、そして祈っていく生活っていうのは、そういう形というのがあるために、私たちが いろいろな面で守られている、そういう役割があります。心がさまざまな出来事で揺れ動いたり、そしてこういうふうにと思っていてもそれがすぐ揺らいでしまうようなものにとって、帰るべきふるさとのような、そういう役割を果たしてくれています。パウロとテモテっていうのは共に歩む、そういう信仰の仲間でありましたし、そのテモテにとってはパウロは先生であり、先輩でありましたけれども、信仰の指導を受ける、そういう生活があったわけです。でそうやって信仰生活を喜ぶ人たちがいたということが、聖書から分かりますけれども、私たちにとりましても、共に礼拝を捧げる、共に祈る仲間がいたり、信仰の先輩がおられたり、信仰の指導を受けたり、信仰生活を喜ぶことができるっていうのは、本当に信仰を静かに、しかししっかり支えてくれる見えない手のようなものだと思います。パウロ自身がそうした豊かな交わりの中を生きていました。でパウロの生き方を思い起こすようにってここで勧められているのは、私の生き方を思い起こしてほしいっていうふうに言われているのはコリント教会の人たちなわけですけれども、私たちも今日の箇所を通して、テモテやパウロの生き方、そしてそのお互いの交わりというものを、そしてパウロが語った言葉を教えられて、この二人との交わりにも入れられて、その生き方に続くものとなるように招かれています。御言葉を通して、こういうパウロあるいはテモテというお手本を私たちが知ることを許されていて、本当に感謝のことだというふうに思います。18節になりますと、また少しパウロの口調が変わっていくんですけれども、私がもう一度あなた方のところへ行くようなことはないと見て高 高ぶっているものがいるそうです。高ぶっているというのは、鼻息を荒くして生きる人の姿を表した言葉なんですけれども、コリント教会の人たちが、パウロなんかもう来ないんだというふうに高ぶるということは、教会の人たちがパウロにもう来てほしくない、もういろいろ言われたくないっていう、そういうことでしょうし、ひいては、パウロに自分たちの信仰生活を変えさせられるようなことは好まないという、そういう思いだというふうに思います。で、コリント教会の人たちがそういうふうに高ぶっていたというふうに、パウロは言うわけですけれども、ここから分かることは、信仰生活っていうのは、教会の勧めや信仰の指導者の生き方に習うっていうことを通して、自分自身が新しく変えられていくことを厭わないということだというふうに思います。新しくされていく信仰生活を喜び受け入れるっていうことが、パウロに習う、テモテに習う、そして主イエス・キリストに習う、その主に結ばれて生きるということとつながっています。で、どうしてコリント教会の人たちが、パウロが来るのをすごく嫌がったかっていうことですけども、教会の人たちっていうのは、前にも聞いたんですけれども、もうすでに自分たちは復活ってことを経験した特別な人間なんだっていう、そういう意識が強くあったんですね。そして他の人たちとは違う賜物を自分たちは持っていて、復活も経験していて、これから終わりの日が来るとか、自分たちの体の復活を期待して待つっていうふうな喜びはなかったわけです。で、そこから、教会の友と一緒に歩んでいくっていう謙虚さが欠けていたのかもしれません。こういうコリント教会の人たちの堅くなな心っていうのがあったわけですけれども、それと非常に対照的にパウロは柔軟であるわけです。で、19節でも、主の御心であればすぐにでもあなた方のところに行こうというふうな言葉があります。主の御心ならいかようにでもという姿勢がパウロにはあって、非常にここはコリント教会の人たちの堅くなさと対照的な言葉になっています。信仰者は自分の思いとかまた計画とは別に、主の御心であればあれもこれもしようというふうに冒険に出ていくものであって、それは思いを超える恵みに満たされる経験です。で、その上でパウロは20節のところで、神の国は言葉ではなく力にあるというふうに言います。神の国っていうのは神の支配っていう意味ですけれども、教会を表しています。教会は言葉じゃなくて力にあるんだというのは、教会に聖霊のお力が働いているという意味です。聖霊の働きによって教会は成り立っていく、コリント教会もそうなんだよというふうにパウロが言うわけです。あなた方は自分たちが特別な賜物を持っていて他の人と違うっていう仕方で高ぶっているけども、そういう人の思いによってコリント教会は成り立っているんじゃないんだよ、神様の力によるんだよ、そのことを思い起こさないといけないよというふうにパウロは伝えています。私たちの教会への思いというのも、常に聖霊なるお方の風が吹きつけて新たにされる、人間の思いによって成り立っていくものではなくて、神様のお力によって、神様のお力が働くところに教会が成り立っていくということを覚えたいと願います。21節の最後のところですけれども、あなた方が望むのはどちらですか、 私があなた方のところへ無知を持っていくことですか、それとも愛と柔和の心でいくことですか、という言葉が、語られています。教会の人たちみんなに対してパウロが、呼びかける、そういう言葉です。で、無知っていうのは、人によっては、研究者によっては回帰を行うことなんだという人もいますけれども、おそらくは、もう少し広い意味で、厳しい態度で臨まなければならないということを示しています。で、パウロ自身は愛と柔和な心で教会の人たちと接することを望んでいて、あなた方がもう一度新しく変わることが必要だよと、そして返答を求めるような、そういう言葉が語られています。ですから、コリント教会はパウロに対して返答を求められているという、そういう箇所です。で、今日の箇所は4章の終わりのところでした。で、コリントの信徒の手紙1を読み続けてきましたけれども、この4章で一つの区切りを迎えています。で、5章からは、具体的な一つ一つの問題に対してパウロが丁寧に答えて諭していくという、そういうことになります。で、パウロがこうして教会を持って語り続ける言葉が、時を超えて今の私たちの教会にも語られていて、パウロが私たちの教会にも愛を持って語りかけてくれている、そういう言葉を聞くことを許されています。私たちも引き続き自分に語りかけられている、また私たちの教会に語りかけられている言葉として、パウロを通して語られているこの御言葉を聞いていきたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、寒い北雪の中、このようにして主の日の御前に共に祈る、また共に礼拝を捧げる、また賛美する、このような時を備えてくださって感謝申し上げます。また礼拝する仲間を与えられて、共に祈る友が与えられています。幸いを感謝申し上げます。パウロは私に習うものとなりなさいというふうに教会の人たちに、子供に対して語りかける父のような思いを持って語りかけた言葉を聞きました。イエス・キリストに結ばれるパウロの生き方を私たちも習うことができ、聖霊の導きによって十字架と復活のイエス・キリストに結ばれて会うことができますように、全ての罪を許されて贖われたものとして、また終わりの日の復活を望み見る希望を持つものとして、この週も歩み出すことができますように導いてください。私たちの教会にもまた神様の大きな力が働いていて、神の国は聖霊の導き、聖霊の力にあるということを教えていただいて感謝いたします。どうか私たちの教会が新しい歩みを始めようとしていますけれども、この年もまた聖霊の導きに従ってその働きの中を歩むものとさせていただけますように願いいたします。御言葉に聞き、祈り、共に歩む仲間と共に歩んでいけますように、どうぞ導きください。困難な中に置かれている方たちや病床にある人たちを覚えます。どうかお一人お一人を手の内で支えてくださいますようにお願いいたします。私たちは多くの不安やまた思い煩いの中にありますけれども、なお主は私たちの生活もまた全てのものを導いてくださっていることを信頼し、御言葉の中を歩んでいくことができますよ。 を導いてください。主イエスキリストの名前を通して御前に捧げいたします。
アーメン。